今朝も使徒の働きの26章の御言葉をご一緒に皆さんと見ていきたいと思います。私たちは本当の福音、つまり人をその罪から救い出し、新しく生まれ変わらせることのできる希望の救いのメッセージとはどういうものなのかを学んでいます。パウロが命がけで語ったメッセージ、どういうメッセージだったのか。それは、悔い改めで神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにという、そういったメッセージをパウロが語ったのだということを見てきました。使徒の働きの26章の20節にそのことが記されているわけです。つまり、パウロが語ったメッセージっていうのは、罪を悔い改めてイエスを信じなさいというメッセージ。神への悔い改めを命じるメッセージであったと。そのことを御言葉が私たちに教えてくれてるんですが、現実はというと、この悔い改めを語らない教会というのが多いわけです。ある人々はこう言います。悔い改めを語る必要はない。ただ信じるように進めたらよいんだ。またある人々は、信じやすいメッセージ。それは罪の悔い改めを語るのではなくて、もしあなたが天国に行きたければイエス様を信じなさいというメッセージを語る、そういった人々、そういった教会が多いわけです。彼らは自らの巧みな話術によってとか、決心しやすい雰囲気を作り出すことによって人を救うことができるというふうに考えているわけです。だから福音のメッセージを人が信じやすいと思えるメッセージへと自分たちで変えてしまったんです。彼らは信じることを妨げる、また難しくする部分と見えるところ、自分たちがそう思うだけですけれども、自分たちで省いてしまったんです。我々が考えていかなければならないことっていうのは、これが神様が私たちに託された救いのメッセージ、福音なのかどうかということです。分かっていることは、それは大きな間違いです。それは人たちが語った福音のメッセージではありません。J.I. パッカーという一人の神学者はこんなことを言います。伝道とは信じるようにと呼びかけると同時に、立ち返るようにと叫びかけることである。すなわち、ただ救い主を受け入れようとの神の招きを伝えるだけでなく、罪を悔い改めようとの神の命令を伝えることである。確かに、罪人が悔い改めてイエスを信じるということは容易なことではありません。救われるということは容易なことではない。だってそのように御言葉を私たちに教えてくれるわけです。信じることが難しいということ。でも私たちが信じていることは、救いというのは神様の一方的な恵みの御業であるということです。人間にできないことを神様はしてくださるんです。我々は自分を変えることもできないし、自分の心を変えることはできません。神が変えてくださることによって、私たちは真理を理解することができるわけです。だから神様の恵みであると、神の御業であるということを我々覚えるならば、じゃあ我々の責任は何なのか。それは、福音のメッセージを正しく語り続けていくことです。福音のメッセージを正しく人々に語り続けていくことです。先ほどの J.I. パッカーは続けてこう言います。実際にあなたが伝道しているかどうかを告げる方法は、あなたの証によって改心が得られたかどうかを問うことではない。それはあなたが福音のメッセージを忠実に知らせたかどうかを問うことである。残念ながらいつの間にか教会の関心というのは、私はこれだけの人を救いへと導いたという数に移行していきました。何度もお話したように救いというのは神様の御業です。そして私たちに託された責任というのは、この神様のメッセージを正しく忠実に語り続けていくことです。そのためにも我々は、神様が教えてくださっている福音のメッセージというものを正しく理解することが必要です。で、それを我々は前回簡単に見てきたわけです。思い出してみてください。それは罪を悔い改めるようにと 人々に勧めることである。パウロは私たちに教えてくれる。同時にイエスを信じなさい、信じ受け入れなさいということをパウロが語ったわけです。イエスを信じ受け入れる、イエスがメシア救世主であること、そのことを受け入れる。で、信じるっていうのはただ単に事実を認めることではないお話をしました。このイエスがメシア救世主、神であり、あなたの罪を許してくださることができるお方であることを信じて、彼に罪の許しを求めるわけです。で、それは同時に今から神に対して全てを捨てて従っていく決心である。たとえどんな困難や迫害があっても。そして我々が本当に神様によって救いをいただくならば、我々はその霊の目が開かれて、真理を見ることができるようになり、罪の許しが与えられ、聖なるものとされ、そして御国を受け継ぐものになるんです。そのようにパウロは私たちに教えてくれるんです。今日本当は私たちは、自分が本当に救われてるっていう確信をどうやったら持つことができるのか、そのことをお話したかったんですけれども、あまりにもこの福音のメッセージというのが大切であるゆえに、もう少ししっかりと、この福音のメッセージを学んでいくことが必要です。皆さんは忍耐深く愛に溢れた方ですから、今日語るって言ったことを今日語らなくたって許してくださると思うんですけども、できるだけ私たちは、御言葉を見て、そして、神様の導きのままに、この時間を導いていただけたらと期待するものです。どうしても皆さんとしっかりと私たちが学んでおかなきゃいけないことっていうのは、この命に関わるメッセージです。この福音のメッセージ。そのことを我々はしっかりと覚えることが必要です。で、私たち自身が信じて救われるこの福音のメッセージ。また私たちが人々に語るようにと神様から託されたメッセージ。我々はこの特に4つのことをしっかりと覚えておくことが必要です。今そのことを我々はご一緒に見ていきます。しっかりとそのことを皆さん覚えてください。1つ目は何かっていうと、我々は神様とはどのようなお方であるのか。そのことを知ることが必要です。神様ってどういうお方なのか。だってどこの国に行ったって神という言葉は使われます。我々多神教に生きている我々にとって非常に厄介なのがこの神という言葉です。だって我々も神という言葉を聞いたときいろんな神を想像する。ですから我々は正しく神様を知ることが必要。二つ目に、我々は人間を正しく知ることが必要です。人が自分をどう見るとか、そうではなくて神様があなたや私をどうご覧になっていらっしゃるのか。本当の私たちの姿ということを知ることが必要です。三つ目に我々はイエス・キリストを知ることが必要です。イエス様とはどういうお方で一体何をなさったのか。そして最後に私たちの選択の責任ということを知らなければなりません。神様に対してどのように私たちは生きていくのかです。そのことを我々は知ることが必要なんです。この四つのことをもう少し詳しく見ていきます。一つ目。我々は神様って方がどういうお方なのか、神を知ることが必要です。我々はこのことに関して二つのことを覚えたいんです。一つ目は、神様というのは創造主だということ。もう一つは、神様というのは清い方だということです。パウロがアテネの町を訪問したときに、町が偶像でいっぱいでした。その時にパウロは彼らに対してこんなことを言います。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから。多神教の人々。神はたくさん存在するんだと、そういうふうに信じていたこのギリシャの人々に対してパウロが教えたことは、神様というのはすべてのものをお作りになった方なんだ。創造主なんだということです。から続けてこう言います。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。言ってることは今お話した通りです。パウロが言ったことは、神様というすべてを作りになった創造主なる方がいらっしゃるんだ。創造主なる方こそが神なんだということをお話しに。 ですからしっかり我々は神はどういうお方であるかということを知らなきゃいけない。神は創造主です。世界のすべてを作られ、そしてあなたを作り、私を作られたのです。二つ目に神様っていうのは清い方である。清い正しい罪のない方である。覚えてらっしゃるでしょう、皆さん。イザヤが神の前で仕えている天使たちを見ました。セラフィムたち。罪のない天使たちが清い神様を恐れながら死を礼拝している様子をイザヤは目の当たりにしました。イザヤ書の6章の3節のところに出てきます。そしてこう言います。天使たちは互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。罪のない天使たちでさえも、この神の前では、恐れを抱きました。というのはあまりにも清い正しい神だからです。罪のない者たちが、そのような恐れを抱いたんです。我々には、この恐れというもの、これが欠けてしまってんじゃないでしょうか。天使たちはそのような恐れを持って神様を崇めていた。それをイザヤは目撃したんです。このような清い正しい神様ですから、その方によって作られた我々被造物にも同じことを要求されるんです。清くありなさいって。いいです。神があなたに望んでらっしゃること、神があなたに命じておられることっていうのは、清く正しくありなさい。私が聖であるからあなた方も、清くなければならない。ペテロはペテロ第一の手紙の1章の16節のところで旧約聖書の御言葉を引用してそのように言いました。ペテロ第一の1章の16節です。私が聖だから、私が清い神だから、あなたたちも清くあれ。それが神様が我々人間に対して命じていらっしゃることです。神様、それは創造主であり、それは清い正しいお方である。二つ目に私たちは自分自身を知ることが必要です。我々人間、あなたは神の目にどんなふうに映っているのか。それは不従順で絶望的な罪人として映っているんです。いいですよ。不従順で絶望的な罪人なんです。このことに関しても二つのことを我々覚えることです。一つは、私たちは大変な罪人である。しかも我々は救いに関しては絶望的な存在だということです。説明します。パウロはエペソ人の手紙の中でこう言いました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心を望むままを行っていた。覚えてらっしゃるでしょ？エペソ人の手紙の2章の3節です。エペソの2章の3節。もう我々がすでに見てきたように、生まれながらの人間ってのはみんな神様に対して不従順なんだと言ってるんです。さっき見てきたように神は清い方であり、あなたたちも清くありなさいと言ったのに、我々はその命令に従っていません。それだけじゃない。我々は神様に対して逆らい続けてるんです。あの有名なローバリトの手紙の3章の中でパウロが人間についてこう言ってます。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。そのようにローマ書の3章の中で語ったパウロ。18節で彼はこう言います。彼らの目の前には神に対する恐れがない。人間の問題って実はそうじゃないですか。今の世の中っていうのは何も恐れを持ってない時代。恐れるものがない時代だと言われています。親も恐れないし、子供たちは。権威も恐れない。まして神など恐れるはずがありません。しかしこれは今の世の中の問題ではなくて、これは今までずっと人類の歴史を振り返ってみた時に同じことが繰り返されてきた。神様を恐れないんです。その結果人間は好きなように生きるんです。人間は不従順なものとして生まれ、神様に逆らい続けて。しかも、人間というのは神に対して頑なであり続けるんです。 ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の見怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになりますなんて、非常に恐ろしい警告が神様によってなされています。お聞きになったでしょ？ローマ人の手紙の2章の5節と6節のところです。ローマ書の2章の5節と6節のところに、あなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、神の前に怒りを積み上げているんだ。あなたの問題は何か？神に対して不従順だけじゃない。神様に逆らい続けてるだけじゃない。神様のその愛に対して、神の恵みに対して、神の救いに対して、一度も心を開こうとせずに、かたくなにあなたは神を拒み続けてるって言うんです。だから神様は警告したんです。あなたの罪は必ず裁かれる。このような罪を犯している私たち。これが神の目に映ってるあなたの姿なんです。罪人であると神様はおっしゃるだけじゃない。あなたがいかに絶望的な罪人であるかということを神様教えてくださいます。絶望的なんです。つまり、自分で自分を救うことができないんです。エレミアはこんなことを言いました。不主人がその皮膚を、氷がその斑点を変えることができようか。もしできたら悪になれたあなた方でも、善を行うことができるだろう。エレミア書の13章の23節のところです。エレミアの13の23のところ。不主人、エチオピア人がその肌の色を変えることができましょうかって言うんです。できません。氷がその斑点を縦縞に変えたいと言って変わるかって言うんです。変わりません。もしそういう不可能なことができるんだったら、あなたも善を行うことができるだろう。つまりエレメが言いたいことっていうのは私たちは変わらないって言うんです。我々の心はどんなに頑張ったって、どんなに生まれ変わろうと自分で決心したって、それは無理だって言うんです。ね。自分の罪を見て、なんとかその罪から逃れようと一生懸命努力しちゃって、あなたや私にはそれはできないことだって言うんです。何度も見てきたように、罪を犯せば神の裁きがあるんです。私も初めて教会行った時にそのことはよく分かった。この社会でもそうです。罪を犯せば罰せられます。この社会において、罰から、その罰則から逃れることができるのは、捕まらなかったり、バレなかったり、神の前には全てがバレてるわけで、神の前にあって全ては捕まるんです。神の裁きから逃れることのできる人なんか存在してない。ね、じゃあその神様の裁きを逃れるために私が清い完全な人間になろうと、じゃあ決めたからなれるかっていうとなれない。皆さんも経験されてきたように、あなたは自分の努力で心を変えようとしても変えようとしても変わらないんです。御言葉が教えてくれるように、我々は救いに関して絶望的なんです。どうすることもできない。我々も白旗振って神様無理です。自分で自分の罪をどうすることもできない。で、我々にできることは何かっていうと、我々にできることは罪を犯し続けて神様に逆らい続けることだけなんです。我々ができることは神様に背き続けること、逆らい続けること、それだけなんです。だからどんなに罪をやめようと心で思っても、我々はすぐに罪を犯しちゃう。神様が望まれているような清い正しい人になることなんか私たちの力では無理なんです。そのことを知らなきゃいけないんです。いいです、皆さん。あなたはあなた自身であなたを救うことはできません。どんなに頑張ったって神様が要求しているような正しい清い人間になることはできないんです。それがあなたなんです。救いに関しては全く希望もない。絶望的な存在だ。それが神様がおっしゃっていることなんです。三つ目に我々が知らなきゃいけないことはイエス様を知ることです。イエス様。イエス様の身代わりの十字架と復活を知ることなんです。 三つのことを今から言います。一つ目は、イエス様はすべての主だって言います。すべてのものを支配してらっしゃる主権者だって言います。黙示録の17章の中でこういうふうにヨハネが言います。子羊は主の主、王の王だからです。子羊。つまりイエス・キリストは主の主、王の王だからだ。あのペテロがカイザリアでコルネリオと出会っています。最初にイエス・キリストを信じた異邦人と言われるわけですけれども、そこを訪問したユダヤ人であったペテロ。神様がコルネリオのうちに素晴らしい技を成しておられること、救いの御技を成しておられることを見たときに、ペテロはこんなことを言います。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは、すべての人の主です。使徒の働きの十章の今34節から読みしました。36節まで。ですから、御言葉が私たちに教えてくれていることっていうのは、イエス様はすべてのものを支配していらっしゃる主権者だ。この方に勝る存在はいないんです。この方は主なんです。永遠から永遠に。二つ目に、イエス様は人となられた誠の神様でいらっしゃる。イエス・キリストは人となられた誠の神だ。覚えてますでしょ皆さん。ヨハネの福音書の一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神である言葉が人間となって私たちの間に住むようになった。神が人となった。覚えてます？死の使いが現れて、こんなことを言いました。身を少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。どういう意味でした？このインマヌエル。神は私たちと共におられる。つまり、誠の神が私たち人間の間に来て住んでください。神が人となられたんです。だからイエス・キリストのうちには何の罪がなく、罪もなかったんです。イエス・キリストのうちには一つの罪もなかった。ペテロがこんなこと言います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ペテロ第一の手紙の2章の22と23のところに。ペテロ第一の2章の22と23のところに。キリストは罪を犯したことがなくて、その口に何の偽りも見出されなかった。完全に清かった。正しかった。罪がないお方だった。ヨハネもヨハネ第一の手紙の中でこう言います。キリストには何の罪もありません。3章の5節のところに、ヨハネ第一の3の5のところに。なんでイエス様に罪がなかったのか。人となられた神だからです。清い正しい罪のない神。その方が人になられたわけです。だから当然、私たちのように罪を持って彼は生まれてきたわけではなかったんです。三つ目に、イエスは主である。イエスは人となられた誠の神である。三つ目に私たちが覚えるべきことっていうのは、イエスの身代わりの死と復活なんです。イエス様の十字架と、そして復活なんです。パウロはこう言いました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。パウロがこのようにコリント第2の手紙の5章の21節で言うわけですけれども、第2コリントの5章の21節のところに、罪を知らない方、罪の全くない正しい方を私たちの身代わりとして罪としたんです。イエス・キリストの十字架というのは我々罪人の身代わりだったというんです。何のために？それはイエス・キリストによって信じるすべての人が罪許されて義となるため、清くなるため。 そのようにパウロが教えてくれたの。また彼はこう言います。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出す。イエス様が私たちのためにご自身を捨ててくださった、ご自分の命を捨ててくださったのは、私たちをすべての不法から、その罪から贖い出すため、救い出すためだ。テトスの2章の14節のところにそのように記しています。テトスの2章の14節。でもう一箇所。ローマ人の手紙の4章の中ではこうパウロが言っています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからだ。4章の25節のところ、ね。私たちの罪のためにイエス様は死に渡された。そのために死なれたと言うんです。そして私たちが義と認められるためにイエス様は蘇ってくる。つまり、御言葉が私たちに教えてくれていることっていうのは、イエス様が十字架で死なれたのは、あなたや私の罪の身代わりであったということです。そしてその死によって完全な救い、罪の許しをイエス様は備えてくれたんです。そして死後3日後に蘇ることによって死と罪に完全に勝利された誠の救い主であるということ。そのことを心から、信じ受け入れることだ。イエス様って一体誰なのか。すべてのものを支配していらっしゃる主権者。イエス様って誰なのか。イエス様は人となられた誠の神だ。そのイエス様が何をしてくださったのか。あなたの罪を負って、あなたの罪を許すために、ご自分の命を捨て、そしてその死とその罪から完全と蘇りを持って勝利された方だ。神であり、そして救い主であり、主でいらっしゃる方。それがイエス様なのに。そのように御言葉を私たちに教えてくれます。いいです。福音のメッセージを我々がしっかりと理解する。それはこういったことをしっかりと私たちが心から受け入れることです。我々が福音のメッセージを語るときに私たちは今見てきたことを覗いてはならないんです。これが神様が私たちに教えてくれているその福音のメッセージだからです。そして三つ目に、四つ目に、ね。神が誰なのか。私たち人間とはどういうものなのか。イエス様とは一体誰なのか。そのことを見た後我々は選択の責任を知らなきゃいけないんです。罪を悔い改めてイエスを主と告白することです。それに関して二つのことを我々見ていくわけですが、一つ目。このような愛を持って、イエス・キリストをこの世に使わし、イエス・キリストをあなたの身代わりとして十字架で殺してくださり、あなたのために救いを備えてくださった神様。その方があなたに対して命じておられることは何かっていうと、あなた自身のすべてを捨てて、キリストのすべてを信じ受け入れることです。自分のすべてを捨てて、イエス・キリストを受け入れることです。さっき我々が見たアテネにおけるパウロのメッセージ。パウロはアテネの人々に、神様ってどういう方かをお話になった後、最後にこう言うんです。使徒の17章の30節に、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。パウロが言ったことは、そういった神でないものを神として崇拝し、神様に逆らってきた、その罪を悔い改めて、そして神様に立ち返るように。そのようにパウロはアテネの人々に、神様からの命令を語りました。やめなさいってその罪を。神でないものを神として崇拝してきたこの偶像崇拝の罪。実はこの罪ってアテネの人々だけの問題ではありません。我々も同じような罪を犯しているわけです。いいです。私たちは神様から託された人生を神のためではなく自分のために生きてきたんです。よく考えてみてください。 神様あなたに命を託してくださった。神のために用いるように。でもあなたはそれを神のために用いようとせずに、自分のために用いて自分のために生きてきた。罪ですよ、皆さん、これは。神の御心に従うよりも自分の夢や考えや計画を第一に考えて歩んできた。我々は神様の御心が何かを求めてそれに従っていくべき人間なのに。そういったことを一切無視して、自分の夢とか自分の考えとか自分の計画を第一にして、そういうものに従って生きてきた。いいです。これ罪なんです。神様に従うのではなく、神を憎んで逆らい続けてきた。もう見てきたように。神様の教えを無視して人間の教えに従ってきた。我々は聖書の教えに従いでも一般的な常識や、この、世界で尊ばれている人々の教えを尊重してません？神を喜ばせることに最善を尽くすよりも、自分を楽しませ、喜ばせることを追い求めて生きてきた。そんな風に生きてません？どうしたら神様を喜ばせることができるかよりも、どうしたら自分が満足できるか、どうしたら自分自身を喜ばせることができるか。神を信じるのではなく、自分を神として歩んできた。神の許しを拒み続けてきた。神様がおっしゃるのは、この清い創造主なる神様に逆らってきた、その自分自身を捨てなさい。すなわち、自己中心で神様に逆らい続けている自分自身、その生き方もその考えもその夢も、そしてこれまで神以上に愛してきたものすべてを捨てなさいと言うんです。そして神であり、主であり、救い主であるこのイエスを自分の神、主として心から信じて彼に従うことを決心するんです。いいです、皆さん。神様に逆らってきた自分を残したままでは新しい人生は始まらないんです。イエス様はこんなことをお話になっている。ヨハネの福音書の12章に出てくるんです。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。聞いたことあります？ヨハネの12章の24節と25節のところです。ピリポのもとにギリシャ人たちがイエス様にお会いしたいってやってくるんです。そしてピリポがイエス様のところにそのことを伝えに行ったときにイエス様はこんなことをお話しました。ヨハネの12章の24から25です。イエス様は群衆がよく知っている麦の話をされたんです。一粒の麦が死ぬことによって実を結ぶんだ。同じように自分に対して死ぬ者が永遠の命を受ける。永遠の命という実を結ぶんだ。そのようにお教えになったんです。分かっていることは、自分で自分の命を奪いなさいと、自殺しなさいなんてことをイエス様教えてないことは明らかなんです。イエス様が教えてらっしゃることは一体何か。永遠の命を受けるには、すなわち救われるためには自己中心で神に逆らい続けている自分は死ななければならないんだということを教えたんです。つまり、すべてを捨て去る決心です。それらを憎むことです。だってね、皆さん。今まで私たちが生きてきたこと。ね、私たちが追い求めてきたこと。それってみんな神様に喜ばれることだったか考えてみてください。我々が愛し、我々が宝物とし、我々が追い求めてきたこと。全部それは、我々が神によって作られたものとして歩む道から逸れた、外れたこと。そういったことを我々は追い求めてきたんです。私たちが愛してきたことを神様ご覧になってそれを喜んでらっしゃいます？我々が愛して求めてきたことを神様ご覧になって、それを心から喜んでらっしゃいます？逆でしょ？そのような神様が憎まれ、神様が悲しまれていること、なんで我々愛し続けるんですか？イエス様が教えてくださっていることは何か？ あなたはそれらのものよりも私を愛するのかと言います。神様、あなたを愛しますけど、でもこっちも好きなんです。それは信仰じゃないんです。イエス様が教えてくださったことっていうのは、私たちが自分が今まで宝としてきた。自分が自分を中心にものを考え生きてきた、そういった人生というものを喜んで捨て去ることができるんです。我々はそのことを考えなきゃいけないんです。パウロはローマ書の6章のところでこう言いました。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。つまり御言葉が繰り返していることは、イエス様を信じるっていうことはどういうことか。我々が今まで神を無視して神に逆らってきた、そういった自分自身、自分の生き方、自分の全てというものを喜んで捨てることです。そして本来あるべき姿に立ち返ろうとするんです。それは神様を信じて、神様を愛して、神様に従っていこうとするんです。その選択はできるかと思います。神様に逆らってきた自分が死ぬことで新しい自分が始まるんです。それが御言葉が私たちに教えてくれている神の招きなんです。聖書のどこを見たって、じゃあ今までの自分はそのままにして、自分を愛して、神が憎まれ、神が悲しまれるようなことは、まあ、そのままに置いといてイエス様を信じなさいというメッセージはどこにも出てこないんです。イエス様がおっしゃっている救いのメッセージは厳しいメッセージです。我々そんなメッセージ聞くと言うかもしれない。誰が一体じゃあ救われるのか。御言葉がおっしゃったように、人にはできないことが神にはできるんだ。神様が働いてくださらないと、こんなことはできないんです。しかし我々がしっかりと覚えなきゃいけないことっていうのは、神様があなたや私に対して語っておられること、命じていらっしゃることはどういうことかです。あなたは自分を捨てて私についてくるかと言います。我々のすべてをキリストに明け渡すことです。それができるかと言います。もう一つ私たちが覚えておかなきゃいけないことっていうのは、イエスによって完全な救いが与えられることを信じ受け入れることです。イエス様の備えてくださった救いは完璧なものです。このイエスキリストを心から信じ受け入れることによって、神があなたを救うことによって、あなたは完璧な、完全な、永遠の救いをいただくんです。それを信じることです。さあ。今話してきたことをまとめます。今私たちが聞いてきたメッセージというのは非常に厳しいメッセージです。で、こういうメッセージを我々なかなか耳にしないんです。でもね、皆さん。さっきから我々が学んできているように、私たちの責任は、これは難しいメッセージで、これは人が受け入れることができないメッセージなんて、我々考えること自体が罪なんです。神様はそこまで私たちに死なされて言ってんじゃないんです。見てきたように私たちに託されたことは、神様がおっしゃっていることを正しく伝えることなんです。なぜなら神様のメッセージを正しく伝えることによって、神様がその御言葉を祝してくださって、その御言葉を用いてくださって、神の御業がなされていくんです。神様の福音のメッセージを聞いたときに、神がそれぞれの心の中に成してくださる技というのは、非常な恐れを罪人が抱くということです。いいです。神様の救いのメッセージを聞いたときに、神がそれぞれ全ての罪人のうちになすことは何かっていうと、非常な恐れを抱くんです。なぜなら神様のメッセージによって自分は裁かれてしまう。自分は間違いなく今地獄に向かっている。今死んでしまったら間違いなく私は永遠の滅びれていたるんだ。そのことが現実に明らかにされるからです。ペンテコステのときに、ペテロがメッセージをしました。それを聞いていた人々はどうなったか。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ってるんです。心が刺されたんです。自分の罪が示されたんです。神の前に恐れを抱いたんです。その時に彼らが言ったことはどうしたらいいんでしょう。なんでそんなことが起こるかっていうと、それが聖霊なる神様の技なんです。 ヨハネの福音書の16章のところで、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。それが聖霊なんです。ヨハネの16章の8節のところ。聖霊なる神様はあなたや私に、御言葉を聞く一人一人のうちに罪を示してくださる。義について、裁きについて明らかにされる。だからみんな恐れるんです。そのように聖霊は働くんです。そしてその恐れを抱いたときに私たちはキリストに希望を見出すんです。このキリストが私を許してくださり、このキリストが私を救ってくださり、このキリストが私を生まれ変わらせてくれる。ある人々は福音を聞いて喜んで受け入れる人がいます。私はそれを何も否定するわけじゃありません。しかし、御言葉はこんな警告を与えているんです。いいですよ。マタイの13章のところでイエス様は種まきの話をする。その中で岩地にまかれた種の話です。また岩地にまかれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。わかります皆さん。この岩地にまかれた人も茨の中にまかれた人もクリスチャンじゃないんです。救われてないんです。彼らは御言葉を聞いて喜んで受け入れた。でも困難が生じたら離れてしまうんです。彼らはイエス・キリストよりも、神様よりも、この世に関心があるんです。だからこの世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐって言ったんです。つまり彼らの関心がどこにあるかということを言ってるんです。ああ、神様の御言葉は素晴らしい。慰めを与えてくれる。希望を与えてくれる。だから私は好きだと言うかもしれない。だから御言葉を聞いたときに福音のメッセージを聞いたときに喜ぶ人がいるかもしれない。しかし御言葉が警告しているのは、御言葉を聞いて福音を聞いて喜んでいるからといってその信仰が本物であるかどうかってわからないということです。神様が我々に望んでいらっしゃることは何か。神様が私たちに語ってくださった。そして我々に託してくださった福音のメッセージって何か。神を知ることです。この方は創造主であり、この方は清い罪のない正しい方であり、あなたに対して清くありなさいということを命じていらっしゃる神です。あなたには責任があるんです。あなたが神の前にどのように映っているのか、神の目にどのようにあなたは映っているのか。あなたは罪人です。汚れに汚れたものです。汚い布は、大切に残しません。捨てます。罪に染まった私たちを神様ご覧になって、我々のうちに何の良いものを見出さないんです。それが我々なんです。捨てられて叱るべき、汚れた存在なんです。しかもそれだけじゃない。我々はそれでもなお神に対して逆らい続け、神様の前に心を固くなにして、神様に対して心を開こうとしていない。当然焼かれて、当然捨てられて、叱るべき存在なんです。我々は自分で自分をきれいにすることはできません。救いに関して全く希望のない私たちです。確実に我々はこの瞬間にイエス様を信じておられなければ、この救いによって罪許されていなければ、あなたは地獄へ向かっています。そしてイエス・キリストは、そんなあなたのことを知ってこのように来てくださり、あなたのすべての罪によって十字架で死んでください。そしてあなたの罪を、神様許そうとしてください。あなたはこのイエス・キリストを心から受け入れることです。これまで神様に逆らってきたその罪の生き方を捨てて、イエス・キリストをあなたの神と信じて、イエス様をあなたの主と信じて、この方を心から受け入れて従って決心をすることです。あなたは何を愛します?このイエス・キリストですか?それとも、 神が憎み、神が悲しみ、忌み嫌ってらっしゃる罪の生き方ですか。これが神様が私たちに託してくださった福音のメッセージです。罪を悔い改めて、心から、イエス・キリストを受け入れなさい。あなたのすべてをこの方に明け渡して、このイエス・キリストをあなたの主として受け入れなさい。皆さんが考えなきゃいけないこと、これがあなたの信じた福音のメッセージであったかどうかです。そしてこれがあなたが語ってらっしゃる福音のメッセージであるかどうかです。一人一人が自らの信仰を吟味してください。そして私たちは次回集まるときに、自分の心を吟味するときに、本当に私は神様によって救われているということ。どうしたらわかるのか。そのことをご一緒に御言葉から見ていきます。それは、いいです。人から言われてわかるもんじゃないです。もしあなたが救われてたら、周りの人があなたの心が疑っているときに、大丈夫、大丈夫。なんて言ってくれて、そうかと思い込むことは危険なことです。あなたが本当に救われてたら、神様があなたの心の中からあなたは救われているということを教えてくれます。どんなふうに教えてくれるのか。救われた人にはどんな証拠があるのか。そのことを私たちは次回見ていきます。でも、今日皆さんご自分の信仰を吟味してください。この福音を、このイエス・キリストをあなたは心から受け入れたかどうか。そして全ての人たちがこの素晴らしい救いに漏れることがないように、そのことを願ってやみません。父なる神様、今日も私たちはこうしてあなたの御言葉をご一緒に見ることができました。神様、自分勝手な救いを受け入れていないかどうか、本当に自分の罪をあなたによって許されてあなたの子供とされているのかどうか、そう思い込んでいるだけではないのか。神様、このことは私自身しっかりと考えてみなきゃいけないことです。だって残念ながら、そのように思い込んで歩んでいる人たちがいるからです。ですから神様、一人一人が御言葉に照らし合わせて、あなたがおっしゃったように、心からあなたを受け入れ、そして自らのすべてをあなたに明け渡して、歩んでいるかどうか。どうかそれぞれ一人一人が、自らの心を吟味して、そして誰も漏れることなく、この救いから漏れることなく、確実にこの、あなたの恵みをご自分のものとされていますよ。もしその、この中にそのような救いをまだお受けになっていらっしゃらない方がいたら、神様どうぞ、それぞれの心に働いてくださって、今日心からあなたを受け入れることができるように、あなたが導いてください。お一人お一人をあなたの御手においだねをして、あなたの御心がなされ、素晴らしい御業がなされることを信じて、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。